4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田市長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日は雨まだですかね。
そうですね、ちょっと暗い感じにはなってきてましたね、
うん、そうですね。先週はね、あのお越しになられる時ぐらいにもう雨降ってたって。
そうですね、パラパラとね、ね、降ってましたけど今日はまだ、
うんうん、まだですか。はい、はい、今日はどなたを連れてきていただけましたか。
はい、今日は県民躍動室県民課課長補佐の岡田太一さんにお越しいただいています。岡田さんからは令和8年度阪神南ふるさとづくり事業についてご紹介いただきます。
はい、岡田さんこんにちは、よろしくお願いします。
お
久しぶりですね。
あれ
去年のいつぐらいに来ていただいてました。
5月の15、16ぐらい。
日にちまで覚えてらっしゃる。すごい。あ、じゃあその時はこのスタジオ、はい、このピンクじゃなかったですよね。
じゃなかったんで、
おー、はい、リニューアルして、ありがとうございます。嬉しかです。はい。ではね、改めてお願いしたいと思いますけれども、まず最初に岡田さんはね、県民躍動室で普段どんなお仕事をされてるんでしたっけ。
はい、ですね、私が所属する、うん、あの県民課の、うん、県民担当では、本日ですねご紹介します、阪神南ふるさとづくり応援事業をはじめとします、あの県民運動に関する業務を担当しております、うん、ここでは、主に尼崎市、西宮市、芦屋市の、阪神南地域を、活動基盤とします、地域団体の、地域づくり活動ですとか、うん、大学生が、地域とともにあの取り組む地域の課題解決や、にぎわいづくりに向けた、活動の支援などに、携わっているほか、防犯活動ですとか、うん、あと交通安全に向けた取り組み、その他の子育て支援 の、 あの取り組み、
うん、
住民活動の表彰などの仕事を行っております。
すごい多岐にわたるというか、いろんなお仕事されてるんですね。
そうです ね、
ね。はい、でその中で今ちらっと出ましたけど、はい、今回阪神南ふるさとづくり応援事業について教えていただけるということですのでね、はい、では早速詳しくお願いします。
あ、はい、ですね、あの今回ご紹介します、うん、阪神南、ふるさとづくり応援事業の趣旨と目的なんですけれども、先ほどお伝えしました通り、うん、尼崎市、西宮市、芦屋市の阪神南地域で、活動されている、団体が、うん、地域での活動、あ、課題解決ですとか、
うん、
地域の活性化などで、それぞれの団体が、創意工夫しまして、あのより良いあの地域づくりを、うん、あの目指す新たな取り組みに対して、あのその、取り組みに対してあのかかる経費の一部を補助するという事業になっております。
なるほど、興味深いですね。経費の一部を補助、じゃあその事業について詳しくお願いします。
あ、はい、ですね、あの補助事業の対象となる、団体ですとか事業機関、あと事業内容についてあのご説明します。
はい、
まずですね、まだちょっと3月なんで今年度なんですけど、うん、今年度までは補助事業は、大阪・関西万博に合わせた、交流促進支援事業と、
うん、
あともう一つ地域活動支援事業の2つの区分を設けてたんですけれども、うん、あの4月以降の、新しい事業になりますと、
うんうん、
大阪・関西万博が終了しましたので、
そうですね、
はい、4月以降の令和8年度は、うん、地域活動支援事業のみとなります。
はい、
はい、で、この 補助事業の対象となる団体なんですけれども、うんうん、阪神南地域である、尼崎市、西宮市、芦屋市を活動基盤としている地域団体になります、うん、でその地域団体というのがですね、自治会ですとか、青少年育成団体、あと自主防災、防犯組織、その他 NPO 法人などになります、
うん、
はい。で、それぞれの団体で規約ですとかを設けていることですとか、あと代表者を定めていることが要件となっております。
はい、
はい。で次に、補助事業の対象となる期間なんですけれども、うん、令和8年の4月1日から、令和9年ですね、うん、翌年の2月28日までに実施する、事業ですとかイベントが対象となってます。
うん。
でその対象となる事業期間外に支出した経費はちょっと補助の対象外となりますので、その点はちょっとご注意いただければと思います。
わかりました。令和8年4月1日からそして来年の2月28日までに実施する事業やイベントが対象ということなんですね。
はい、そうですね。
はい、はい、ではもう少し詳しく教えてください。
はい、地域活動支援事業は、うん、地域課題の解決ですとか地域の活性化に向けた取り組み、例えばですね、うん、多世代交流イベントですとか親子体験学習、学習会、うん、であと下校時の見守り活動が対象になります。
なるほど。
はい。で、また、地域の、にぎわい創出ですとか、うん、消費喚起を図る地域活性化につながる集客ですとか交流イベント、うんうん、例えば、イベント実行委員会が実施する、各種のお祭りや、うん、バルといった事業も対象となっております。で補助金額の上限は、20万円というふうになっております。
20万円。
はい、
これはありがたいですね。はい、阪神南地域で活動している地域団体に対する地域づくりの支援ということになりますよね。
はい、そうですね。うん、はい、はい。
じゃあこちらの阪神南ふるさとづくり応援事業で過去にどんな事業とか取り組みに補助されたんでしょうか。具体例教えていただけますか。
はい、わかりました。うん、はい、今年度ですね、令和7年度に採択した、補助事業の中から、その一部を、ご紹介させていただきます。
はい、
はい。一つ目は、令和7年度、初島大神宮、
うん、
秋季例大祭、築地のだんじり祭りです。
はいはい、
になります。
うん、はい。
こちらはですね、伝統文化としての、うん、築地だんじり祭りを通じて、地域住民の中から若い世代における伝統文化の継承の担い手を、
うん、
確保しまして、その裾野を、うん、その拡大を図りましたり、多世代が、参加する事業展開により、
うん、
世代間の交流ですとか地域活性を図る取り組みになります。
なるほど。はい、築地地区こうやって頑張ってらっしゃるんですね。
はい、そうですね。はい、はい。
そしてその他は、
はい、2つ目につきましては、うん、ゴーゴーフェスタというイベントなんですけども、
うんうん、
こちらはですね、芦屋市の、うん、子ども会連絡協議会を中心に、いろいろな団体が協力しまして、
うん、
子どもの、健全育成と世代間交流をテーマに、
うん、
ゴーゴーフェスタなので、その子どもの日を祝うイベントというふうにな
っております。なるほどね。はい、そういうことでゴーゴーですか。
そうなんです。5月5日のということで、
はい、
子どもの日を祝うイベントというふうになっておりまして、
うんうんうん、
スポーツや遊びを通して地域との触れ合いを促進して、
うん、
小さい頃のふるさとでの楽しい体験が、温かく心に残ることを、うん、期待してこういうイベントを実施されました。
うーん、なるほど。
はい、
いやでも今2つね事例を挙げてくださいましたけれども、
はい、
初島大神宮秋季例大祭、
築
地だんじり祭りと芦屋市で行われたゴーゴーフェスタに関してですね、
はい、
だって先ほど上限補助が20万とかおっしゃってましたけども、結構ね大きいじゃないですか。
そうですね、ちょっと大きいですね。
だからこれ知ってるのと知らんのでは全然違いますよね。伊佐さん、
ぜひ皆さん、ね、しっかり耳を
耳暖房で聞いていただきたい、
ね、
と思います。さあ今ね事例を岡田さんからいろいろ教えていただきましたけれども、
はい、
じゃあ応募期限とか応募後のスケジュールなんかについて教えてください。
はい、わかりました。うん、はい、事業の、 応募受付は、ちょうど来週の月曜日の、
そうなんだ、
はい、3月9日から始まります。
はい、
はい、で、応募の受付期間はですね、うんうん、その3月9日の月曜日から、翌月の4月9日木曜日までとしております。
はい、
はい、で応募いただきました、事業は審査会によって、うん、内容審査させていただくことになってます。
はい、
でその結果ですね、ちょっと残念ながら不採択ですとか、ちょっと応募いただきました補助金額の、うん、減額になることもありますので、うん、ちょっとまだ一月ほど時間に余裕がありますので、
うん、はい、
じっくり計画をですね立てていただいて応募いただければと思います。
うん、はい、わかりました。はい、3月9日月曜日から応募スタートで4月の9日木曜日までとなっております。はい、4月9日木曜日必着となりますのでね、
はい、
皆さんぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ちなみにその応募様式はどちらから確認できるんですか？
はい、応募様式につきましては、兵庫県のホームページにて、応募様式ですとか、うん、補助対象経費などの、確認ですとか、そのデータのダウンロードをすることが可能になっております。
うん、
で、阪神南ふるさとづくり応援事業で、うん、検索いただきますと該当のページが出てきますので、
はい、
そちらからちょっとご確認いただければと思います。
わかりました。
はい、
阪神南ふるさとづくり応援事業で検索、ぜひ詳しいことはねご覧になっていただきたいと思います。
はい、
まあ、でもね岡田さん、やっぱ実際に応募しようと思ったらいろいろ確認してからの方が良さそうですね。
そうですね、はい、はい、でさっきのホームページなんですけど、うん、ちょっと注意していただきたいのが、はい、ちょっとまだ今確認していただくとまだちょっと今年度の分が出てますので。
ああ、そうかそうか、
そうなんですよ。
おうおうおう、
9日月曜日の午前中には、うん、午前中中には多分更新されていると思いますので、
はい、うん、
ちょっとそのあたりちょっとご注意いただければと思います。
わ、うん、かりました。
はい、
はい、あとお問い合わせ番号などありましたら教えてください。
はい、わかりました。具体的なですね応募方法など、うん、ご不明な点がある場合は、阪神南県民センター、県民躍動室県民課にお問い合わせをお願いしたいと思います。
はい、
で、お問い合わせ先なんですけども、平日の9時から、17時までの時間に、ご連絡をお願いしたいと思います。
はい、
で電話番号なんですけども、06-6481-4397 になります。
はい、わかりました。はい、繰り返します。お問い合わせ電話番号は 06-6481-4397、06-6481-4397 番、平日9時から5時までの間にお願いいたします。
はい、お願いします。
では岡田さん、最後になりますがラジオを聞きの皆さんに一言メッセージお願いします。
はい、わかりました。はい、住んでる地域ですとか、うん、人々のために自主的に活動をしたり、ふるさとづくりに取り組む団体の皆様にとって、このふるさとづくり応援事業が少しでもお役に立てれば、うん、幸いです。で地域のために、こんなことですとか、あんなことはやってみたいと思ってるんですけれども、うん、なかなか自分たちだけで負担するのは難しいですとか、
うん、
そういった悩みを抱えられている方がおっしゃられましたら、いらっしゃられましたら、
うん、
ぜひこの阪神南ふるさとづくり、
うん、
応援事業の活用をご検討いただければと思います。
確かに思いはあっても、うん、ちょっとお金が足りないなっていうパターン結構ある。イベントってまあまあお金かかるんですよ ね、
そうですね、はい、う
ん、なのでそういう時にこれをねご利用いただきたい。阪神南ふるさとづくり応援事業で検索。
はい、はい、
3月9日から応募スタート、4月の9日木曜日までとなっておりますので、はい、ぜひねご応募いただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
岡田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
では石田さん、次お願いします。
はい、私からの今日のトピックスは、
はい、
広報誌県民だよりだより兵庫の裏表紙、阪神南県民センターからのお知らせをご案内します。
はい、
3月号のメインは地域の安心を支える防災最前線の情報です。
はい、映画アマロックでおなじみとなった尼崎港もアマロックと新川水門が大きくドドンと出てますね。
はいはい、もう写真でバーンと出てるんですけれども、
おーおーお
ー、もう本当に海抜の低い土地が多い阪神南地域の臨海部には津波や高潮から私たちの暮らしを守る頼もしい防災施設が あるんですよね、うん、はい、今回はその代表格ともいえるアマロックと新川水門の2つの施設をご紹介しています。
はい、まあ、でも南海トラフ地震の被害想定によりますと阪神南の臨海部では3メートル以上の津波が予想されているということですから怖いですよね。
そうなんですよ、うん、はい、もう満潮位より低いところが多いこの地域では、うん、まず防潮堤が町を守ってくれています、はい、また台風や高潮などで、海の水位が高くなった時にはアマロックの校門を閉じて、うん、運河側の水位が上がることを防いだり、うん、津波発生時にこの水門を閉めることで浸水面積を大幅に減らすことができるんだそうです。
うん、まあ、あの毎年6月頃に開催されるアマロック防災フェスティバルなどでね、私もアマロックの凄さをね体感させていただいております
。ね、毎年来ていただいて
ますよね。はい、今年も楽しみにしております。
ありがとうございます
でも私としてはこうアマロックのことはよく知ってるつもりですけれども、はい、新川水門西宮ですよね。
そうなんです。
私ちょっとこちらの方は全然知らなかったんで、はい、これ見てちょっと勉強させていただこうかなと、
は
い、
そうなんです、
思っております。
はい、この辺のところはまだ今ちょっと整備中なんですけど、うん、水門はもうこの高くそびえ立っているので、うん、あのこれここでもしあの津波が来た時には頑張っていただきたいと思っています、
うんうん、ありがとうございます、はい、本当に私たちを守っていただいて、
はい、ありがとうございます。
まあ、でもね、あのその防災最前線の下の方にありますインフォメーションのコーナーもね、いろんな情報が盛りだくさんなんですよね。
そうなんです。県民だより兵庫、ここを結構注目してくださる方多いんですけれども、うんうん、はい、今月もあの動物愛護センターで開催している動物絵本の読み聞かせ会、それから3月14日土曜日の兜山森林公園での心を解放して楽しめる保育士による絵の具遊び、
うん、へー面白そう、
はい、うん、それから3月22日日曜日には天ヶ崎の森中央緑地の普段は立ち入れない場所での植樹体験など盛りだくさんのお知らせを掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。
わかりました。ではこの県民だより兵庫はどこで手に入るか改めて教えてください。
はいお住まいの地域版を裏表紙にしたものを県内全地域でいつも月始めに新聞に織り込んでお届けしています、うん、はい、ただ新聞を購読されていない方、そんな方が手に入れようと思われた時は阪神南県民センターでお配りしていますので、ぜひお越しください。
はい、
はい、その他、まあ、県の庁舎や市役所、県立病院などでも置いています、
うん、
はい、またあの兵庫県のホームページからは PDF でご覧いただけますので、そちらからもあの情報を入手してください。
はい、ありがとうございます。あの天ヶ崎総合医療センターさんの記事が載った時は私の写真も載ってたんで、はい、あの紙面でももちろんなんですが、あのホームページでも拝見しました。
そうですね、
嬉しかったです。はい、とにかくね、いろんな情報が掲載されてますんで、ぜひ皆さんご覧になっていただきたいと思います。たくさんの情報があるのでこれからも楽しみです。ということでして、本日は阪神南県民センター県民躍動室から石田室長と岡田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。